はい、今日のところで、ヤコブが20年間もおったところを故郷に帰っていくというそのところなんですね。それで大きな、まあ、区切りにはなっておるわけです。こういうところで一体何を聖書は私たちに言おうとしているんだろうかということをつかみ取るということは少し、ですね、やりにくいところがあるわけですね。いろいろと普通の物語のような小説のようなところがあって、そういうふうな一種の面白さというか興味に気を取られてしまって、神が今の私たちに何を言ってるか、そういうことと無関係にですね、そういうふうに単に昔の物語だというふうに思ってしまうと、自分と関係がない一種の小説のようなものとして受け取ってしまうところがあるんですね。まあ、そういうことになったら聖書を本当に読んだことにはならないと。これは表面を読むということと、そのうち私たちへのメッセージを聞き取るということとは相当違ったことなんですね。そういうことを考えて読むということです。このヤコブという人は、この一種の物語をですね、まだ読んだことないという方もですね、おいでるわけで、そういう方にとっては今日のところは初めてこう読むと非常に分かりにくいということかもしれませんが、このヤコブというのはキリスト様の前にいたずっと昔の先祖にあたるわけですね。もう遥かな遠い昔で、今から3000、まあ、600年というかですね、非常に古い時代のことを書いてあるわけです。でそういう非常に古い時代のことなのですが、不思議なことに私たちにも深い関わりがあるということなんですね。でヤコブという人とエサウという人は、その当然イサクの子供だったわけですね。でエサウがお兄さんだったから本当は後継ぎになるところだった。ところがヤコブがですね、お母さんとヤコブとか計略をしてですね、お兄さんが非常に怒ってですね、もう自分の弟であるヤコブをですね、殺してやるとまで、考えたわけです。だからですね、お母さんもですね、ヤコブも非常に恐れて、特に母親はですね、自分がそういうふうに計画もしたことであったから恐れて、ヤコブをですね、まっすぐの距離でも600キロもあるようなずっと遠いところに逃げていきなさいと。そこにおじさんがおるからそこまで逃げていきなさいと。で、しばらくの間ということだったんですね。兄のエサオの怒りが収まるまでしばらくの間というのが母親の気持ちだったのに、なんと20年間もですね、そこでおることになったわけです。で、その出発した時たった一人で、直線距離だけで600キロ。道のりかしてはるかに通る、行ったこともないとこ行く途中でですね、これちょっと前にやりましたが、神様がそのようなたった一人のいわば砂漠のようなところでは旅しているヤコブに夢の中で現れてですね、初めて天の世界が開かれたという経験が与えられたんだったんですね。こういうふうに危険な時、たった一人の時に特にこのような啓示が与えられたということであったわけです。そして将来もですね、必ず神様が共にいるという約束を与えたと。で、それから、あといろいろなことがあってですね、初めてその遠くの目的地に着いたときに、最初に出会った人がラケルという女の人だったんですね。レイチェルと言いますが、英語では。公害問題の先駆者だったレイチェル・カーソンという人が30年前女性アメリカに出ましたが、その人のレイチェル、英語ではレイチェルと言いますね。ラケルで、ラケルはですね、とても顔も美しかったと、目も綺麗かったとということであったわけです。そして初めから心が惹かれたんですけども、結局その人と人も結婚したいということになったわけです。そしてですね、結婚をするということになった。このラケルという人をですね、と嫁さんにもらえるんだったら7年間も働きますと言ったぐらいなんです。それぐらいとってもですね、 ヤコブという人の気に入ったということがわかりますね。女の人をですね、妻としてもらうために7年間も働きますと自分から言ったぐらいです。ところがそこでまたその叔父の叔父はですね、欺いてですね、そして顔があんまりきれくもないお姉さんの方のお姉さんのですね、レアという人を先に騙して与えてしまった。そして仕方なくですね、ヤコブはそんなさらにですね、7年間働くということで、14年間結局2人の女の人を結婚相手としてもらうために14年間も働いたということが前に書いてあったんですね。で、ラケルという人は非常にですね、顔もきれいしヤコブの気に入った人だったんですが、子供が生まれなかったと。そこでラケルはですね、子供生まれないとお姉さんの方にですね、ついつい生まれるのを見てですね、前に三次章にありましたね。ラケルは顔はきれかったけど心もきれいとはいかなかったんですね。これはあんまりこう比例はしないことはしばしばあるわけです。三次章にあるようにラケルはヤコブの間に子供が生まれないことが分かると姉を妬んでですね、夫であるヤコブに私にもぜひとも子供をくださいと、くれるのだったら私は死にますと、もう、まあ、そういう強いことをこうだですね、赤ちゃんをくれなかったら私は死んでしまうと、もう死んでやるぞと、こういうところを見たら全くラケルはただの普通の女の人だったって分かるんですね。全然信仰者らしくもない。赤ちゃんをどうしても生まれない、生まれないのにですね、ヤコブに言ったって仕方がないですね。もうちっちゃな子供がダダをこねてるような、生まれなかったら死んでやるぞというような態度があったということです。そして長くですね、このヤコブと一緒に生活をしていても、ヤコブの持っていた唯一の神様に対する信仰っていうのはなかなかこれは持つことができなかったわけですね。で、今日のところを見たらですね、その愛しておった、ヤコブが愛しておったラケルという人がですね、なんとこの19節であるように、急いでもう出発すると言ったら、ラケルは父のお父さんが大事にしている守り神、偶像を盗んだ。黙って盗んで、父親が大事にしているものを盗むということは大きなこれ罪であると。後で見つかったら大変だと。ということが一つと、偶像みたいな、ヤコブは本当の神様を信じてですね、導かれてそこまでやってきてるわけです。そして通算14年もの間、あるいはこう20年ですね、もう20年間もあったら、ヤコブが信じて言ってる神様のことも分かってなきゃならないし、こういう最後の時にですね、偶像をわざわざ盗んで持っていくというふうなことは考えられないことです。このように見ただけでも分かりますが、このヤコブが特に気に入ったラケルという奥さんは決してですね、心まで信仰深かったということでは関係なかったんです。で、どうしてこんなことをわざわざ書いてあるのか、不思議なことですね。ヤコブは信仰者だったと、その愛する奥さんのラケルは顔もきれかったと、心もきれかったと、信仰も深かったと書いてあったら模範的な話になりますが、わざわざその書いてないわけです。これはもう現実を言ってるわけですね。こういうこともよくあるということです。いかに身近なものであっても信仰というのは神様からの賜物であってですね、身近でおるからといってですね、すぐに伝わるものとは違うわけなんですね。これはもう全く関係がない。で、神様の祝福が別にあってですね、祝福が与えられた時、その人はですね、近くにあっても遠くであっても、あるいはパウロの敵対関係にあっても信仰は与えられるということを言おうとしているんですね。そして人間的な愛情っていうのはそれだけでは祝福にはつながらないと、そういうことも言おうとしているわけです。ラケルはこんなひどいことをするというふうなことはちょっと驚くべきようなことなんですね。けれども聖書はあえて書いてある。時が来るまではどんなに近くにいるからといってもすぐに変わるものではないわけなんですね。まあ、そういうことが一つありますが、その前にこのその20年間もずっといろいろいろいろとですね、彼をいわば雇ったような形になっておった叔父のラバンはですね、何度も報酬を変えたり一瞬を騙したりすると、けれども不思議なことに そのようないろいろあったけれども、その20年間の間でラバンという字はいつもヤコブが作ったですね、財産とか取ろう取ろうとしたわけです。けど神が共にいたから逆にですね、三十章の最後に書いてあったこと、43、三十章の最後ですね。かえってヤコブがますます豊かになったということを書いてある。これは三十章の終わりに書いてある。いくらこのラバンという人が奪ってですね、ヤコブを何とかしてですね、蓄えても奪い取ろうとしても、神様が共にいたらですね、神様は豊かにする神なんですね。これは今日でも同じなわけです。私たちが神様と本当に共におったらですね、この世がいろいろなものを私たちから奪おうとする。それ実際に目で見えるものを奪っていくかもしれないけれど、霊的には内面には次第次第に豊かにされていくっていうことなんです。これはもう実際に私たちが経験しておることですね。この世の地位とか肩書きっていう場合によっては、時としてはなくなるかもしれないし、奪われるかもしれない、時としては病気になるかもしれないしですね、大きな家庭の問題で苦しい目に遭うかもしれない、職場でもですね、追い出されたりですね、非常に困ったことが生じるかもしれないですね。けれども全体として見たらですね、神が共にいたら、それは全てを用いて神様はその人をますます豊かにしていく神だというんですね。ここではそういうふうに、このヤコブが信じておったらですね、奥さんにもその感覚はまだまだ伝わらなかったにしてもですね、不思議なことにますます豊かになっていたということなんです。この神と共にあれば、そういう不思議な仕方で豊かにされていくということは、これは聖書であちらこちらに書いてあることなんですね。人間がどんなにですね、お金を貯めて豊かにしようとしたところで、大きな家を建てたところで、病気になったらですね、そんな家で俺は入院してずっとですね、相部屋で暮らせなきゃならないということも起こるんですね。そういうふうにいくらお金を貯めてもですね、本当に年が寄って苦しくなった時に、いくらお金があったって全然それは慰めにもならないわけです。そういうふうにですね、何か心の中の大切なものはなくなっていく、奪われていく。神が共にいなかったですね。神が共にいたら逆なんですね。目に見えるものはなくなっても豊かにされていくということがあると。そういうふうな、神様は、聖書に言う神様を豊かにする神様だと。これがだから非常に大事なことだから、詩編というですね、書物の冒頭にそのことがはっきりとした約束として書いてあったわけです。旧約聖書の詩編、これは150もあるわけですが、その一番初めの詩は、これはもう誰でも聖書を読み始めたらこれは出会うものだと思います。最近聖書を手にした方もおいでると思いますから、835ページですね。詩編835ページ第1編、835ページ詩編というところですね。詩編って詩集なわけですが、この第1編に詩編の全部の総まとめのようなことが書いてあるわけです。それの2節3節っていうのはそういうことですね。主の教え、これは神の言葉のことですね。神様の言葉を愛して、その教えをいつも口ずさむってありますが、心にいつも蓄えておると。神様とつながっているものは、それは実を結び、豊かさがそこに必ず与えられると。繁栄をもたらすという訳になっていますが、要するにこれはですね、流れのほとりであって、何が生じようともですね、この世がいろいろなことが生じても、不思議とそのように実を結び、豊かさがそこに与えられていくという約束なわけです。まさにそういうことをこのヤコブの物語は意味しているわけなんですね。そのすぐそばに寄ったラバンがどんなにしてですね、その富を取ってやろうととしても、それはできなかったというんですね。そこに私たちの大きな 平安であり喜びもあるんですね。私たちの与えられる神の国、神様の国の賜物というのは誰が奪おうとしても奪おうとしてもですね、それはできないことなわけです。命を絶たれてもですね、それはできない。命を絶たれて殺されたとしても本当の神様の国ですぐに生かしてもらえるだけなんですね。そのぐらい、この神様の国の豊かさっていうものは約束、一点約束されたらこれは消えることがないということなんです、はい、でそういうもう豊かさ、聖書をまだあんまり読んでない方々はですね、こういうところもぜひ覚えてほしいし、繰り返し読んだ方は同じことを何度も私も繰り返して読みますが、そういう今まで、何十年も読んだ人も他の方にですね、すぐに説明が、この箇所を取り出して説明ができるように繰り返し覚えてほしいわけですが、そういう豊かさ、神様と共におったらですね、不思議な豊かさが与えられているのは新約聖書で他にどこに書いてあっただろうか。人間の約束へのこれはつまらないんですね。すぐに壊れる。ところが神様の約束っていうのは千年、二千年、三千年経っても変わらない、壊れないんですから、そういう神様の約束をできるだけこの聖書を通じて知っておくことは大事なわけですね。新約聖書ではそういう豊かさが与えられるという約束はどこにあるかなと。それは新約聖書163ページですね。163ページ見ていただきますと、今でも何度かそういう意味で、繰り返し繰り返し出してきたところです。他にもいろいろあるんですが、これは一番ヨハネの福音書の最初にありますから覚えやすいと思って同じ箇所を出しているんですね。第1章のこの163ページ、ヨハネ福音書の第1章の下の段の真ん中頃ですね。第1章っていうのは全体の総結論でもあるわけですが、16に、私たちはみんなこの方、イエス・キリスト様の満ちあふれる豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを、もうこれ以上はないという表現で書かれてあるわけです。豊かさが溢れている、そこに次々と私たちももらえると、私たちということに書いてあります。このヨハネという人が深く知っていたのはこのイエス・キリスト様の豊かさで、そこから私たちはいただけるということだったわけです。人間にいくら要求してもですね、そういう豊かさはもらえないです。いくら友達であっても限界があるというわけですね。人間っていうのは限界があって、どんなに気があっててもある時から気がパッとそれるいうこともよくあることです。イエス・キリスト様だけは決して私たちが裏切らない限り、立ち返る限りは決してそういうことはない。私たちが求めているのはまさにそういう神様が持っているような豊かさなんですね。人間の世界の豊かさっていうのは、これはもう一つの大きな罪でもあるということがありますね。無駄遣いとか贅沢とか公害とか環境汚染とか、神の国の豊かさっていうのは決してそういうあらゆる害がない、そういうことなんですね。はい、ちょっと元のところに変えます。で、そういうような豊かさを神様が与えてくださるということが、このヤコブがこれからもう帰ると大きな区切りにおいてはっきりと書かれているわけです。だからイエス様が言われたように、貧しいものは幸いであるとか言われて、この世では貧しいものは不幸だっていうわけですね。ところがイエス様は貧しいものは幸いである、なぜかというと神様の豊かさをもらえるからだっていうわけです。求めたんですね。この世のもので豊かにいっぱいになっているものは神様なんかいらないと思ってしまうんですね。だから貧しい、ルカの福音書では端的に、貧しいものは幸いなり、神の国はその人たちのものであるからだって言われているところです。そういうことでありますから、他の社会ではですね、能力があるとかお金があるとか地位があるとか、あるものが大事にされるわけですよね。当然お金がないとか貧しい家とかですね、地位も肩書きもないと、大体のって大切にされないわけです。ところがイエス・キリスト様だけはそうでなくて、 そういう貧しいものに神様の大いなる豊かさをあげましょうと、そういうことをずっと昔から言われておるというところなんですね。それがまあ大きな励ましにもなるというところです。それで、もう一つここのところでですね、こういうラケルにしてもヤコブもまたですね、お兄さんを騙したりしたですよね。そして別に少しも良い点がなかったわけです。で、これと関わってる お母さんもですね、言葉で夫を騙してありましたと。で、このラバンというヤコブ、おじさんもヤコブを欺いたり、10回も報酬を変えたと。この辺りずっと現れる人間っていうのは、本当に模範的な、立派な人だなんていう人はいないわけなんです。これも不思議なようなことですね。聖書というと、模範的な人ばっかり書いてあるのが大きな間違いだというわけです。これは、どこにでもおる、ただの普通の人間なんですね。けど、その普通の人間を用いて、神様が大きなご計画に使っているということなんです。人間の側の功績、力、能力なので、神様が用いると計画をしている。そのことを一つはこれ言おうとしているんですね、創世記。だから創世記っていうのはこういうふうに、本当にどうしてこんな人がわざわざ書いたの。ラケルは偶像を盗んだとか、こんなことなんかない方がいいのにと思うけど、まあこういうことを現実にあるわけです。顔は綺麗けれども心はっていうと偶像を拝んだ。心はってなんか汚れてる。これもいっぱい起こることです。その点ですね、顔なんか全然消えることもないけれども、心は本当に神様にまっすぐ向かっていると。あれは心は素直だということもよくあることなんですね。そういうふうに普通の人間を使っていると。ということです。だから私たちも、いわゆる普通の人間。ただの人間だけど、神様の用途、手に置かれればですね、私たちをまた神の国のために用いていただけるということが当然期待できるわけです。まあ、それにラケルがこのようにしてわざわざこんなことを書いてあった。人間のヤコブの愛というものがですね、感化もできなかったと。しかもラケルのそういうことを見抜くこともできなかったんですね、ヤコブは。人間の愛というものはそういう非常に限界があるものだということを一つは言おうとしているのがよくわかるわけです。この世の文学なんていうのは人間の愛をですね、なんか最高のように持ち上げたりしますが、聖書は非常にその点冷静に書いてあるということがわかります。ここの32節を見たらですね、31章の32節、30から、そのおじのラバンがヤコブに対してですね、お前の父の家は恋しくてもう帰るんだったらもう帰れと、しかしどうして私の守り神偶像を盗んだのか、まさか自分の娘がそんなものを盗むとかは父親のラバンも全然想像もしなかったわけですね。何十年もヤコブが行った時だけでも20年も生活したんだから、これもうラケル当然30以上になってたんです、40ぐらい。何十年も生活をしていて自分の娘が自分の一番大事に指定している偶像の神を盗んでいくとは全然予想もしなかった。だからお前が盗んだんだろうとヤコブに当然言ったわけです。これはヤコブは絶対そんなことしてないと。だから絶対にしてないからですね、私自分たちがラケルもしてないと思い込んだったわけですね。自分も取っても取るはずがないと、偶像やら。もしあなたのラバンさんの偶像が誰かのところに見つかったら、その子を殺してやると、処刑するんだと。こんなことまで言ってしまったわけですね。もしあなたのお守り神が誰かのところでこの我々の、まあ、わずかなものを見つかったら、その人生かしておかない、殺してしまう。とまで言ったわけ。このまま言ったらラケルを殺してしまうということになるぐらい、それぐらいヤコブもラケルを見抜けなかった。ラバンもラケルも見抜けなかったということなんですね。そういうふうにラケルのようなこの表面的な綺麗な人でも心の中にある種の闇を持っていたということがこういうところでも示されておるわけなんですね。神様の愛でなければ人間的なものっていうのはいかにこのように闇を持っているかということもこういう形で表現しているわけです。 一方ではこの偶像なるものは役に立たないということもですね、ラケルはラクダの下に尻に敷いた、一番失礼なことですね。お尻に敷いてですね、しかも月のものがあるから立てませんって、これはお昔は月のものって女性の汚れの象徴でもあったんです。だからそういう偶像を尻に敷いてですね、しかも汚れ、まあ、こういうところで聖書は全体としてこの偶像っていかに力がないかということも言おうとしているわけですね。そういういろんなことをこういうところの中に今埋めてあるわけです。それで、まあ、結局偶像は見つからなかったと。で、ラケルは自分が隠したということも言わとうとう言わなかったわけですが、こういうことも起こったわけですね。まあ、そういうふうにして、20年間時が来て神様は帰れということを言ったわけですね。それが前の13節にあった。それだけの長い間ですね、はっきりとした帰りなさいという声が聞こえなかったと思います。ヤコブのような人ですね、その出発の時にですね、20年前にはっきりと天の門が開かれたと、そういう人に対してでもですね、いつもいつも神様のはっきりした声が聞こえるとは限らないということが、こういうところでもわかるわけです。エリアというですね、大預言者でもいろんな働きをして、非常に横島な悪いイゼベルという方に迫害されなった、もう本当に生きていくのが苦痛になって耐えられなくなって、もう死にたいとまで言ったぐらいですね。そういうふうにどんな人でもですね、信仰のある人でもある期間神様からの語りかけがわからないということもあるということが、こういうことでもわかるんです。でも私たちはそれでも諦めないで神様を信じ続けるときには、必ずそういうふさわしいときには神様からの働きかけがあるということなんですね。まあ、そういったことをここで学ぶことができるわけです。そういうことで私たちもこの世っていうのは、いろいろな醜いこと、汚れたこととか悪いこととか、予想してないこと、あってほしくないことが起こるものなんですね。けどもそういうことを通して神様は信じるものをですね、最善の一番良いところへと導いていってくださると、そういったことを信じることができるわけですね。神様の大きなご計画を信頼するということです。はい、それじゃあちょっとそういうことで、ちょっとだけいつものように、
それでは